門真理恵子です。今日はお忙しい中いらっしゃるたくさんの方に来ていただいて来ていただきまして、とても嬉しいです。ありがとうございます。30年ぐらい前に詩を書きまして、それから今回また4冊目で森ネズミという詩集を出しました。で山田君が解説を書いてくださいましたので、とても素敵な解説で書いてくださいましたので、今日一緒にお話をしたいと思って来ていただきました。よろしくお願いいたします。どうも
山田でございます。なんかじゃあとりあえず感想みたいなことが
はい、
あこれは何年ぶりぐらい前の刺繍とどのぐらい空いてるんですか。
16年ぶりなんです。16年前
でも書いたのは最近、それとも
書いたもの、そうですね、前に16年前にか、まあ、書いたもの、それから真ん中がやっぱり何年も書いてなくて、ここ3年ぐらいで、
これ
マイクがちょっと
目がマイク、
すいません今ちょっとマイクがかか
る、どうぞどうぞ。
で3年ぐらい前から まあ、私朗読をバンドと一緒にやっていたんですけども、パントマイムの曲もやったりしながら、そのたんびに詩を書くということもやってまして、で3年ぐらい前から天童大臣さんがプロデュースされている詩人の声というのに参加して、それはもうマイク使わずにやると。でまあそこでも詩を結構書き始めた。でだんだんそれがたまったというか、おかげさまで。
多分大丈夫だと思うんですが、ここをお持ちになるとちょっと電波がここを通してあんなので、はい、申し訳ないですけど、ちょっとこんな感じでお持ちいただいて、はい、この下の方、
あ、
はい、すいません、ごめんなさい、失礼します
。
というわけで、今回は、まあ、これまで視聴者から詩集出していただいてたんですけれども、今回は自分でフラミンゴ社というちび出版社を作って自分で出そうと思ってやりました。
今なんか一人で作る出版社ってのが
あります。
流行ってる。それについてのインタビュー集みたいなのができ
ます。なかなか大変で、これは増本というか前田俊哉さんという方が組版ってこういう書体を決めたり、何行とかどういう空間を開けるっていうのを前田さんがやってくださり、まあ、タイトルの文字何に使おうとか金箔にしようとかで、今回は新書版にしたというのは私の刺繍ハードカバーのものは大体からしてないんですけれども、まあ、ちょっとハードカバーじゃなくて気楽にバッグの方がさって入れられるようなものがいいかなと思って、薄くて、サイズも小さい新書版っていうことをまず、まあ、造本の方にお願いしたんですけど、あともう一つは、まあ、表紙をこうやって広げていただくと分かるんですが、ここが山松由紀さんという漫画家の、方にご連絡して漫画のカットを使わせてほしいというふうに、一点使わせてほしいと申し上げましたらば、何点でも使っていいよというふうに言ってくださり、お礼も何もなしにしてくださいと、そうなると重くなってしまうからなしねということで、本当にいいんですかってぐらい大喜びで、中の刺繍の中も6点カット入れさせていただいたんですけども、それを選ぶのも楽しかったし、まあ、もちろん出版社で出していただくときに想定とかは言えると思うんですけれども、なんかすごくリラックスして自由に詩の順番を自分で決め、そういう作業をやりました。
僕はこれほらパラフィン紙でね、これがいいなと思って、昔はほら刺繍っていうのはパラフィン紙の多かったんです、この後ほとんど見なくなって、それで吉岡実さんと話してた時は、彼も想定家でもあるわけだけども、パラフィン紙って言わなくてパラピン紙って言ってましたね。彼はパラピンって言って、こっちは何ですかって言ったからパラピンだよって言って、昔はそうだった、なんかすごい懐かしくてね。
そうですね、これ紙風船の紙とか、私ブーブー紙って思って、ブラシン紙ってよく知らなかったんですけれども、それはその前田俊明さん、組合やってた方のアイディアというか、です。
いいですよね、本当に。あの僕はあの切手とかね、切手収集とかしてたから、あのストックブックっていうのは必ずこういうものがあるんですよ。だから子供の時からタラフィンシーっていうのは同じに深いっていうかね、あの昔はあの写真のアルバムなんかでもこういうのが挟まってたりしたんですけどね、あの本の牽引を押すときにね、ここにパラフィンシーが1枚ずっと入ってるとか、昔の本があって、
そうですよね、
今、牽引がなくなっちゃったけど、とてもこれは想定がいいなと思って、
よかったです、このずるずるずるとあの、火を引っ張っているおじさん、お父さん の、あの前から後ろから の、 あのカットが、カットも大好きで、これはその山間さんの単行本の中に入っていない。雑誌の中、雑誌からあの選ばせていただいたんですけど、血は水よりもっていうあの漫画です。この お父さんがいろんなところで木をどんどん引っ張ってきて、あの奥さんがすごく怒って、でもそのうちこの木がものすごい大きなリンゴを育てるような、そういうあの漫画です。
いや僕はね、まあそうですか、驚いたというかびっくりしたというか、あの8月にずっと山の中に閉じこもってこう仕事をして、なんか8月本当に1ヶ月ほとんど誰とも口聞かないというなんか山の中のロビンソンみたいなやってたんですけど、ね、そしたらあの恵子さんから電話がかかってきて、それで詩集の、まあ、解説を書いたんですよね。書いてた、もう読んで書いたっていう感想文みたいなもんなんです。そしたらなんかお礼をしたいっていうんで、それでそのはあって、それで何が来たかってね、うなぎが3匹届いたんですよ山の中に。それで僕はその山の中をあとなんか6日後に引き払って里っていうか横浜に戻ろうって時にうなぎが3匹来ちゃったんですよね。でそれで連日うなぎ食べたんですよ一人で。これ人生にこういうことはあっていいのかってぐらい、あの持って帰るわけにいかなくてね。それでだって今年まだ、あ、去年だ、一度もうなぎ食べてなくて、もう怖くて手が出せなくてうなぎなんてと思って、まあ1年に1回ぐらいうなぎ食べればいい人生もいいかなぐらいで思ってたら、いきなりあと5日間で3匹食べろってこれが来ちゃったんですよね。これが感激しました。もうなんかこう、なんていうんですかね、まあ分泌生活とかやってきてこういう、過剰なお礼をいただいたんだろうね、本当に。あ、でもまあそれはこの本と内容と関係ないで申し訳ない。
いやいや、でもあと本当1週間もいないっていう時だったんですけども、2匹っていうのはあれだし、1匹でも長焼きなんですけれども、やっぱり3だろうと思って、それ3本っていうんですけども、うなぎ屋の単位は。でそしたら、着いた人生初の濃密なうなぎ、なんかわっとメールが来て、大丈夫かな、蒸さなくちゃダメなんですよね。蒸してから焼くから結構手間かかって、でまあお料理いろいろされるからだけど、なんか若干心配しました。
いやいや、あのでももうあとは蒸してね、それから、あの爪を作ってるだけで、でまた何かってそういうの好きだからね。ただ僕ね、あの日本はね、あの生のうなぎってなかなか手に入るの難しいんですよね、あれがちょっと残念でね。
生がいいんですか。
生はね、あのいろいろあるんですよ、スパゲッティにしたりね、あのトマト玉ねぎ炒めとかね、あの燻製にしたりとかね、いっぱいあるんですよ。だから日本だとそのちゃんともう日本風に調理したうなぎしか手に入らないっていうのもちょっと残念で。
いや、あのね、その仙台 の、 その親戚は、あの、うなぎ やだ加工卸なんで、あのあうなぎの頭のことも前おっしゃって
ますね。
半助ね、半助ね、で当然そこのうちにはバンバン頭落としてるから、頭もたくさんあるだろうし、生も、あのじゃあ生何クール瓶みたいになるのかしら、ね、そういう意味は手に入る。
あ、そう、じゃあちょっと改めて
改めてお礼を
させていただいて、俺じゃなくてあの、
ね、
こ
う購入していただいてじゃない、でもそうやって生は当然入ります、あそこのうちで蒸しているから、
いやもう
蒸して、
ね、
焼いてる
か白焼きね、日本ですから、もうとにかくあの本当うなぎ昔ね、だからあのクロアチア人の友達がいて、ボローニャで知り合ったんだけど、クロアチアのはね、うなぎを唐揚げにしてスパゲッティに乗せてトマトソースであえるとか、なんかそういうお料理とかあってって言って、なんか作ってくれたんですよね。 で、それでね、ああ、いいなって言って、もう波ってのは僕らが知ってる波はもう本当に輝きをしない、で、それは見事に宣伝されたルールだと思うけど、うんうん、もっとなんか無造作にぶつ切りにしてね、トマトケチャップで炒めたりとかやるんですよね、韓国とかね。全然うなぎが偉くない国ってのがいっぱいあって、うん、でそういうのも結構いいんですよね。でもこの頃からすごいうなぎ高くなっちゃったでしょ。そうそうそう。それであのね、確かにこの間本読んだんですけど、東大の水産科学だっけな、なんかのところで養殖に成功してるんだけど、今のところ1匹つくのに35万円ぐらいかかる。だからそれがなんか300円ぐらいになればこうバーッとできるわけですよね。だから希望がないわけじゃないらしいんですよね。このだって僕らは全くの椎茸ってのはほら、あの大体全く偉くて椎茸偉くないと思ってるけど、あの椎茸の養殖っていうか栽培、人工栽培できるまでは全くの椎茸と大体偉さが同じぐらいだったんですよね。椎茸のもうすごい高いとか、まあ両方とも、ところがなんか全く偉くなっちゃって、椎茸はなんかほらもうその辺に持ってけどろみたいな感じで、だからうなぎもそのだんだんこうね、あのまた降りてくるんじゃないか。ほら昔はほらパソコンとかワープロが100万円ぐらいした時代があったわけじゃないですか。で今どんどん下がってたから、やっぱ科学の技術の進歩ってのあるんじゃないかと思う。うなぎも、まあ僕は生きてる間にこうね、子供の時みたいな感じにうなぎが戻ってくれれば、こう怖がらなくて食べれるような、こうなんかね、うなぎ屋さんも大変だと思うんですよ。
大変なこと言ってました。やっぱりその。うなぎのついでにあのすっぽんなんですけど、うなぎの今、まあ、日本ではなあの、まあ、かば焼きと白焼きじゃない食べ方を言ってらっしゃる。であのすっぽんも鍋しかこう頭にないんですけど、全然違う食べ方されてるんですよね。
いろいろありますよ。一番簡単なのはね、生きてるすっぽんそのまま包帯でぐるぐる巻きして電子レンジにかけるあのお酒とか
首付き
で、
いや
だからそれはね、上海の超強っていうやつが、やっぱり親父がね、あれやるときはニコニコしててね、文化大学部の頃もね、すっぽん手に入るとニコニコしててねなんて言ってましたけどね。
そうすると甲羅外して食べる。
いやいや、だからすっぽんはすごく臆病だから、
うん、あ首入れちゃう。
だからこう置くでしょ、置いてもなかなか首を出してくれないわけですよ。だから30分とか1時間ぐらい待って、ようやく首が出てきたときに、こう首が出てきてこうやって親指で押さえてギュッて切るわけですよ。
どこ？
首をさ。
首を。
それだけどそれはもうすごい時間かかるわけですよね。だから今はもうめんどくさいから冷凍のものを使いますけどね。でもスプーンはいろんなのがありますよ。唐揚げだってできるし、何だってできますよ。あんこ鍋と同じようなもんで。
頭は食べない。
頭も食べますよ。頭食べるっていうか、まあそのまあぐじゃぐじゃにしてね。ただ頭は残っちゃいますけどね、この骨とかはね、そういうのはまたスープとかを自由にするというわけで、うちはだからすっぽんの甲羅ばっかり残っちゃうんですよね。なんかうちになんかこの間10いくつ出てきて、なんか僕はあれすっぽんはね、25ぐらいの時からさばき出したから、40年ぐらいさばいてるから、何べきだからね、もうなんかすっぽん地獄に落ちるんじゃないかな。だから埼玉牧地がやっぱり短歌書いてるんですよね。自分が食べたうなぎが何万匹になるかわからないけど、なんかみんな成仏してくれようなとか、なんかいう短歌を晩年に書いてるんですよね。なんかそれの、ただすっぽんってね、すっぽんで売れてなんか食べるってね、もうそれはもう天文学的に高い。あんなとこ行くのはもう瀬戸内寂聴だけでね。普通に中華街のなんていうんですか、卸のところに行くと大体1500円とか1800円とか、そんなもんで出ますよ、一匹。それで4人前食べれますからね。昔は、まあ、そういうとこ行くと、ハンダースごとにしか売ってくれなかったんで、ハンダース買ってましたけどね。もう買って冷凍庫に入れとくと、このぐらいなんか、まあ、いつもの先生、なんか、また来たよねって感じで、1匹で売ってくれるようになったから、まあ、せっかく行ったら2匹ぐらい。すっぽん買うとね、だいたい、先生、なんか、上海のカエルが入ってますよって言って、カエルも押し付けられて。カエルとかアヒルとかね、でなんかいっぱい買っちゃって帰るっていう、冷凍庫いっぱいっていうね。でもまあ今日は皆さんこういう話を聞こうって、ね、ポエジーの話を、
これなんかやっぱり うなぎと土壌が血の中に出てきてるんで、どういいかと、すっぽん血の中出てないんですよ、
絶対。でもまあなんか気配が持つ。だからやっぱりね、 江戸から東京っていうかね、やっぱりあの日本人というかね、土壌とかね、そういうものはすごい親しいですよね。なんか土壌美味しい、鹿の山じゃないけど、ただね、あの僕はね、思ったのこれがね、一番最初にね、だからあの恵子さんが出された1985年なんですよね。で、これがね、サイコンタントメさんという、なんか翻訳不可能な題名なんですけども、あのこの前が、確か僕の記憶だと、現代史手帳にあの投稿してたんですよね、はいはい、それで一番最初は「祖の私」っていうんじゃなかったっけ、
祖の
私、お粗末な祖、じゃあそういう詩はなかったっけ、
墓参じゃん、
墓参じゃん、あお墓参りの、
あ墓参、あれが一番最初
って、その私はそうだ、詩の中の一行だ、あのお粗末の祖の私、お粗末な私って、祖の私って、その言葉がすごく印象に残って、
うん、ああ八百屋さんの詩の中から出てるかもしれない、うん、もしかしたら、
とにかくすごいね、
八百屋の話、
うん、あの賑やかなあの詩ですよ、ていうかこれはもう全編これ活劇っていうかね、もうなんか毎回事件が起きて、その事件がなかなか終始しなくて、やっと静かになった詩も終わったという、そういう詩ですよね。それあのおとつい読み直してみたら、あのマルクスのこと書いてるんですよね。
映画じゃないですか、
ね、もちろん、ま、マルクスもうそれは私が読んだからマルクス映画ですよ、マルクス、パーボマルクスって、あ前読んだ時は気がついてなくて、
あのそうそう、あれは映画見たし、
だからあのそうなんだなって、で マルクス兄弟ってのはまたドタバタでね、うん、あのもうめちゃめちゃなったけども、あこれはやっぱりそうか、マルクス兄弟とかそういうの好きな人が書いたんだなと思うと、ちゃんと理に落ちるというか、それでこれを読み直して、それでまたこれを読み直してみると、やっぱりこの30年間というのはあのなんかなんていうんですかね、あのあるなって感じですね。
どんなのにあるんです
か。だからね、あのそのサイコンタントムさんの時は毎回もうページをめくると活劇なんですよ。さあ女中がやってきた、さあなんか始まったって言って、でこっちはもうなんか休めないわけですよ、息つく間もなくね、もう最後まで読むというか、途中でなんか終われないわけですよ、もうジェットコースターに乗ってるような感じで、でもうしっちゃかめっちゃかどったまたです、でパッと終わるっていう感じですね。でそれかける、まあ、20ぐらいなんだけど、今度のはだからその自分ドタバタじゃなくて、それをなんかを見ている私っていうかね、なんかこうなんか寝そべってなんかの世の中でいろんなことが起こってるのをちょっと離れたとか見てるとか、それからあのドタバタが起きるというのも起きてしまった後の廃墟っていうか、そういうものがだんだんこう消えていくとか、そういうのを見ている私みたいな感じで、ちょっとこのあの位置がずれてきたって感じがします。でそのずれ方はなんかすごくいいなっていう感じで、あのなんていうんですかね、あのなんていうんですかね、多分ミュージシャンなんかでもやっぱりこう30代でめちゃめちゃにこう前線に突っ張って、こうなんかアドリブなんかギターなんかバンバンやってる人がいるじゃないですか、エリック・クラプトンとかもめちゃめちゃにギターをひん曲げたりして、それがなんか60くらいになってなんか生ギターを持ってちょっとやってみるとかね、それか昔の曲をちょっとやってみるとかね、なんかそういうふうなあのギタリストの成熟っていうのはあるんですよね。だからそういう意味で詩人の成熟なんて私みたいなものがもうおこがましい言葉ですけど、なんかそういうのを感じましたね。すごく静かにものを見るところとか、それからただまだ世界は終わってなくて、まだこれからもあるんだけれども、私はそれを壊ったり壊れなかったりしながらじっとここから見てるんだよみたいな感じで、それであとすぐに思ったのはね、これをゲラで見た時にこれはね鈴木誠二に読ませなきゃなと思ったんですよ、ね、うん、そのまあ彼は何しろあの今亡くなっちゃったけど、あの高橋の遺跡ね、あそこになんか5歳の時から行ってるって人 でこの間今94か5になったんだけど、奥さんは今47かなんかですよね、あの再婚されて、それでその時に結婚された後で、あの会いましょうって言ったら高橋の遺跡で指定されたので、そこに行きまして、そしたらこんなとこから私会えって言ってね、それでもう一本取りたいなって話をされたら、そこの遺跡なくなっちゃったんで、
でも移動したんです
よ。あ、そうなの。じゃああるわ。
あそこはなくなって、私も遺跡、墓参りの帰りに、どっか移ったか、なんか、もう一回ちょっと調べてもらえればいいと思います。
地震でやめちゃって、今やめてますね。地震で
全くなくなってます。
いや、場所はあるんですけどね。
あ、場所があってお店はやってない。
地震、あの、の4年
前の、間の
5年前の地震。
え、どうって東京の下町が、
いや、あそこ大変だったんですよ。
あの古い建物になったんで、
うん、
かなりあの家庭が傷んだらしいん
です。お寺なんかもすごく大変
で、行ってなかったんでびっくりした。
そうなんだ。
そしてはね、
あ、それで、まあ、それでとにかく土壌が出てきたから、これはね、清純さん喜ぶだろうなと思った。もう一人ね、文化人類学者の川田純三ね、でこの人がまた高橋出身なんですよね。それで、あの、川の匂い、母の匂いっていう本を書いてて、あの、アフリカの、あの、砂漠の中の集落と、それから東京の下町の女性の、あの、比較研究とかなんか、そういうことやってるんですよね。で、この間、10年ぐらい前にあったら、東京における女性の一人称単数における音韻変化っていう論文を書いてあるって言うんで、何ですかそれって言ったら、どういうことって言ったら、要するに私というか私というかっていうんで、そのこの町では何パーセントの女性が私っていうんで、そういうのを論文を書いてあるって言うんで、難しく言うとそういうことになるらしいな、学者的に言うと。それで何やのって言ったら、自分の母親の同級生たちにみんなに一人一人会いに行って、85歳ぐらい、それで私ですか私ですかってアンケートを取って、ずっと今論文にしてるんだよ。アフリカレビューストロースのとこ行って、それからアフリカで10年間やって、何とかその研究やって、それです。最後もなんか最後に残した研究は、その自分の母親の同級生たちの私か私かっていうんで、まだ本出てないから、今まだやってんじゃないですかね。あの、それからなんか深川女は生きてるなんて本も書いてます、
やっぱ私って言ってたのを、やっぱ私に直す感じがありました。私やっぱり、なんか私っていうよりこう和ね、
で、それはあの詩の中で、ちょっと、
いや、自分が、
いや、子供
が、私っていうのはやっぱりおかしいなって自分で思って、注意されたわけじゃないんですけど、で、私っていうふうにちょっと気にして言うような気がありました。
で、子供の時は、小学生の時は私。
あたいっていう人もいたかな。でも、私はあたいとは言わなかったんですけども、言ってなかったですけども。私、まあ、その加賀純三さんの お母様よりは全然若いと思うんですけど、
だって鎌田のちゃんも今79、大江健三郎はすみと東大で同級っていうから、
お母様は
でしょうね。いや、そうか分かんないけど、それはいつの頃かな。でもとにかく鎌田さんはきっとこの本は分かるだろうっていうか、おおっていう感じでね、受け取るだろうと思ったんですよね。あの、この本の中にやっぱり、東京の運河の話がありますね。土壌が出てくる、ああいうのは、これ見ろ、僕の研究は正しいんだみたいな感じで、だからやっぱり匂いのこととか、やっぱ鈴木清純なんかこれを読むとすごく丁寧に読み込むだろう。だからこの2人が、あの、絶対に読み込んでくれるだろうと思ったんですよね。そういう気持ちを抱きましたね。本当に僕なんか言うと、なんか清純さんがなんか来たら、いやーっつってね、ここは私に合わせられないってこと言うかもしれない
ですね。あのね、私の方がちょっとおかしい。山田さん、山田君の我が煉獄ありますよね。で、あの詩集の後書きに、あの、複数の声のについて、反響であるとか、まあ、そういう場をっていうことが書かれてましたよね。やっぱり私もやっぱりなんかあっちこっちの声っていうの好きなんですけど、複数の声の魅力っていうかな、それはどんなふうに考えてますか。
いや、だから別に本音を言わなくていいってことなんじゃない。つまり、ほら、石川啄木君みたいにさ、詩は思ったことをそのまま書けばいいですって、そういう詩だとみんな多くの人は思ってるけど、そんなことは全然ないわけで、ああいうものはみんなお芝居のセリフみたいに書けばいいんじゃないかなという、いろんなセリフだって、お芝居ってそうじゃない、みんな、いろんな人が10人ぐらい出てきてさ、ハムレットとかお母さんとかなんか出てきて、ああいうもんかなと。
あ、そういう認識で複数の声っていう。
はいはいはい、だから。
でもそういうものが、そういう場所が好き。
そうですね。あの、そうですね。僕は詩なんて書くっていうのはもう全然ずっと後の方ですからね。あの、皆さんがこうもうお書きになった、その頃は全然書いてなくて、 なんか90年ぐらいになんか友達と雑誌作ろうっていうんで、それでなんかじゃあ短歌と俳句と、いやじゃあ詩書くやつ持ってんで、そうしよう、それで詩書いたぐらいですから、私も駆け出しのなんかこう詩人というのもおこがましいというか、あのそうなんですよね、あの誰も知らないっていうか、
そんなことないですけど、いやそうそう、私の詩のこの中に食べ物が、まあ、前からですから、今回もあのその食べ物を追い抜き指摘を受けたんですけど、あの山田君はいろいろ食べ物のエッセイたくさん書いてらっしゃるじゃないですか、海外の食べ物から。でもしあの我が煉獄の中ではその食べるっていうことが本当に何か食うっていうことじゃない感じで、
はいはい、
あのそのマーマレードだったりキャベツ畑の話とか、
まあそうですね、
ああいうふうにして食べ物を使ってるんですねみたいな感じで、詩を書くときはそういうものは自分が食べること入ってこないのかな、
その前の詩集があるんですよ、人生の古事記っていうのは。それはね、ひたすら料理のレシピだけの詩が1個あるんです。パンの耳を揚げるっていうね、なんか10ページぐらい詩を書いたんですよ。でそれをひたすらパン屋に行ってフルパンをもらってきて、それでこう乾かして、それ油に入れて、それこう揚げて、どういうところ気をつければいいかって、それでその後揚がったら砂糖とシナモンをかけて、でもこの料理っていうか、これはなんていう名前なのか、名前がないんだけど、こう子供の時から食べてるけど、どうして名前がないんだ、パンの耳っていうと生のパンだと思うし、揚げパンっていうとまた別だしね、だからそれはなんか世の中でこんな大切なものがあるのにどうして名前がないんだろうって、そういう詩なんですけど、だって10ページのうちの8ページはそのまま読んでレシピになるっていう、とかレシピを行書きしたっていうだけの、
そう
ね、いっぱいできんじゃないのこれ、
砂糖かけたりする、
そうそう、砂糖とかシナモンとかだ、まあ、だからそれだったらおでんとかお寿司って詩も書けるんじゃない、行書きすればあれ1回だけしかできないけどね、でそれはそうなんだよね、またあれを英語にした人がいるから笑っちゃうんだよね、でもそうですね、あのね、僕ねこれでねすごくあの思ったのは、なんかこう呼びかける声がねするんですよね、おいこれはおでんとかね、あの頼むぜご飯とかね、なんかあのなんだっけ、頑張れ頼んだっけな、なんだっけな、お前を頼んにはしないよって、そうそう、おでんを食べる、おいこらおでんを食べるぞ、すごいよね、おでんに呼びかけてんだよねこれはすごいなと思った、あの時々こういうのが出てくるんだよね、この詩の中にいきなり出てくるんだよね、それはあのすごくいいなっていう感じがしましたね、あのこういういきなりの呼びかけってんでパッと思い出すのは、あの八木忠平さんですね、で、あの人もなんか、あの人の場合、なんていうかな、あんこう鍋と酒とかそういう詩がいっぱいあるでしょ。うん、それでなんか、もうとにかくなんか鍋物つついてうまいとかさ、なんか、俳句も詩もなんか、そういうのばっかりやってるんですよね。あの人もね、かけ声、呼吸、息遣いとか、そういう詩ですよね。だから、なんかこう、こういうなんかいきなりずっと読んでて、いきなりパッとこう呼びかけられるみたいな、気合が感じましたね。あの八木さんも八木さんの呼吸があるけども、恵子さんも恵子さんの呼吸っていうんですね。こっちがずっと読んでて、ハッとこうね、
おふくろ起きろみたいな感じ。
おふくろ起きろってね。あのそういうのは面白かったですね。あのでもこれはもうすごくたくさんの多様な詩が詰まってる。っていうあの感じですね。あのそれで、なんていうのかな、ほら家が例えばあって、自分の家の前の向かい側の家があって、それを取り壊してるところをずっと見てる詩なんかあるんですね。それとなんか押し入れがあったところが、押し入れがこう取り壊されて、その暗い空間が今もう何もなくなっちゃってとか、なんかゴミがいっぱい出てきたとか、それをずっとこう見てると、こういう視線っていうのはその30年前になかったと。30年前は私が来たぞ、母さんだと私が壊しに行くぞっていう、そういうのはあったんだけど、
そうね、
こうずっとこうそれをこっちから見てね、こうやってああ家が壊されて、こうずっと隠されていたものをこうやって出てきて、こういうふうになっていくんだなってのをこうすごく丁寧に描写してるんですよね。こういうふうになったんだなっていう。 ちょっと感動しました。
そうですか。それはやっぱり寝そべってるっていうね、あの、いろんなこの指摘っていうか指摘が自分で気づかなかったんですけど、確かに寝そべってるとか寝転んでっていうとかそういう言葉が中にあって、結構でもないですよね。と
目立ちますよね。
ねえ、やっぱりそうですか。で、私あんまり気づかなかったんですけど、あ、私ってなんか寝転んでるのが好きなのかなと、と思って、でもむかっと起き上がったりするじゃないですかね、寝転んでると。本当に寝るのが好きなんじゃなくて、ね、寝そべってるのが案外、臨戦、体制的に転び横になってるみたいな、そういうのが好きかもしれないと思ったり、これから各市は、もしかしたらその洪水とか、何か海の底とか、そういったその水関係じゃなくて、自分でホースを近所に巻く。そういうなんか自分でホースを持って巻きたいなっていう感じが、まあ、今の家ではもちろん巻けないし、どこでも巻けないでしょうけども、まあ、動物園とか行くと巻けるかもしれないですけども、なんかそういう水との関係ってちょっと自分の中で今そういうものがある。ホースと、ホースで巻きたい水を。浄土じゃない。
世界最初の映画はホースで水巻く映画なんですね。
そうなんですか。
世界最初に5本くらい撮られてる中で一つは、庭でなんかホースを巻いてる人がいて、後ろで子供がホース踏んじゃって、おかしいなってピャッと出るって、そういう30秒ぐらいなんですけど、世界の最初の映画が5本ぐらいの中の1本もそうなんですよ。世界最初のギャグ映画と言ってもいいし、世界最初の、まあ、何でも世界最初なんだけど、有名で映画の勉強するとそればっか見せられたりして。
そうなんですか。
でも、ねえ、なんか、それから、あと匂いね。
匂いね。
お札の匂いとか、お風呂屋さんに行く時の匂いと帰る時の匂いとかね。でこんなことは本当にもう江戸時代からみんな日本 の, あの江戸の人東京の人みんな日常的に夏目漱石ぐらいまではもうすぐに分かったわけだけど、誰も文字にしなかったわけですよね、きっと。あのお風呂屋さんに行く時の、ね、こう 通りすがる人の匂いとか、お風呂屋さんから出てきた人の匂いとか、非常にデリケートなかすかな匂いだけれども、あるいは自分がお風呂に行って出てきた時の匂いとか、でそんなことはまあ、そのままわざわざ書かなくていいよってこう私の言った月島なんかだと言うかもしれないけど、書いた人はいなかったわけですよね。だからこれはやっぱりよく書かれてよかったっていう感じがしますね。別に日本文学なんて大げさなこと言わなくても、みんなが気が知ってるんだけれども誰も書くこともないと思ってた。でも今は東京の銭湯はもうほとんどなくなってきてるわけですよね。そういう時にこういう匂いの記憶っていうのは次の世代とかその次の世代の人は分からないわけですよね。だからこれはこういうふうにきちんとこういうコンテクストの中で書かれたっていうことはとても大切なことだと思うし、そういう銭湯にいつも行ってる人たちが読んだら、ああこうなんだよなっていうのもあると思います。すごくここにはもういろんな、なんていうのかな、その経験というか 体験というものの記憶がこう要所要所に出てるっていう感じがしますね。本当に、
今その埼玉県に住んでるんですが、もう越して30年弱、やっぱり最初のうちは東京都内にせっせと通ってましたけれども、今もうやっぱりそんな、まあ、最近は特に用事がないと出かけていかなくて、その東京との距離っていうのが最初はつまらないと思っていましたけれども、今そこの今の位置で東京を懐かしむわけじゃないですけれども、ゆっくり見れる、そういうのは何が好きかな、好きだったかなとかっていうのは今思える余裕、まあ、初老っていうか、年取ってみたいじゃないけど、まあ、そういうのはもしかしたら少しずつこの刺繍の中に入ってるのかもしれない、当然入ってるかもしれないですけど。
ほら昔さアメリカに行ったじゃない、うん、でそのコロンビア大学とコーネル大学でしょ。それとでコーネル、僕分かんないけどコーネル大学もニューヨーク州、じゃニューヨーク州ってのは実に東京埼玉合わせにこうブワーンとこう、なってて端っこだけがマンハッタンというか、要するにこの山手線の内側みたいなもんで、でそれとコーネル大学ぐらいが埼玉だ。
うん、でも
あれもっとい
いんだろう、コンネル行くまでってか、なんか飛行機で行ったような気がしたし、車でも往復しましたけれども、まあ、ダウンタウンがあって、まあ、あそこは学生街ですけれども、確かに、森までは行かないですけどね、埼玉ね、
でも埼玉のほうって広いじゃない、奥のほうは秩父とかさ、 なんかいろいろあるしさ。いや昔はひどいこと言ってたんだよね。埼玉が中華人民共和国で池袋は香港にあたるって。なんかみんなほら香港経由でないとこう中国の人はね世界に出れないって。だから池袋経由でないと埼玉の人は、ね。
そうですよ。
なんかそれ今でもそう。
今でもそう。うん、あ池袋経由ああとなん有楽町線じゃなんとか。福都新線とかあるから途中からなんかちゃっかり板橋の方を通って行く道もありますね。池袋やっぱり通るんだ。
あ、それは通る。池袋は本当
だ。あ、そうです。通ります。うんうん、確かに池袋出ないと池袋出てからねみたいなところがあるから、まあ今おっしゃったものとちょっと近いかな。月島に住んでらした頃っていうのは、う
ん
う
ん、なんか来てたじゃん。
いや、見てたけど、あのやっぱり隣近所とか、うん、なんていうかそういう、
あ、それは
ドタバタ家みたいな。いや、もう
だって越してきた日に隣、だからみんな社長なんだよ。僕の住んでたうちの隣は、うん、みんなほら魚河岸の水産問屋とか魚屋さんはみんな会社だから、みんな社長と社長夫人なんだよね。魚屋さんみんな会社だから、だからその。隣の大菓子なんだけど、それが、いやーっつって、それでその挨拶に行ったら、なんか、外でさ、寒敵でうなぎ焼いててさ、これ、じゃあっつってさ、どうぞなんつって、いきなりなんか、来た日にうなぎもらっちゃったりして、ね、またうなぎの話
で、
ね。
でも、キムチ作ってなかった。
今でも作ってる、うんうん。そうなんだ、キムチの壺をさ、韓国から買って帰ったんだよね。で今はねそんなに作んないから、なんか金魚入れるの。
網を入れる。
ああのチョッカルね。網、うん、の塩辛ね。
唐辛子の千切り。
あはい、
なんかそれ、うん、まあ私作らなかったですけど、なんか教えてもらったとかそういうこと言
ってらっしゃったな。キムチはだからその小さなエビの塩辛があって、それをちょこちょこっと塩辛に入れるといいわけよね。それから、英語でコリアンサフランって言うらしいんだけど、その糸唐辛子、これを上から散らすとかね。で、なんかすごい失敗したことがあって、中上健二と酒飲んで帰ってきて、あ、そうだ、今日は白菜買ってきて、一日外に干してたから、今日中に塩漬けをしなきゃいけないんだって帰ってきて、で、夜中に、酔っ払ってその白菜に塩をつけてそれで寝たのよね。で翌日に起きてあれしたら砂糖だったのよ。でも慌ててもみんな洗い流してもう一回塩つけたんだけど、なんかそのキムチはなんかすごい砂糖という、でもそれはそれで面白い話で、ね、一生懸命洗い流したんだけどね、酔っ払ってなんかこう間違えちゃ
う、ね。あでもその砂糖って言えば出雲の梅干しのは、
珍
しいお話だから。今年梅干しは、いや出雲の梅干しのレシピ本に書かれてたんで、ちくまの方にだから今年それで作ってます。で私がその去年の8月に梅干しちょっとだけ、
いただきました、
ゲラと一緒にお借りしたんですけど梅干しを。でその時に山田君がうちの山田家の梅干しは出雲のべっちょり甘い梅干しだっていうふうに言ってるの、それどういうのって私思って。
いやそれだから僕は父親が出雲で母親が松江の方だから、僕生まれたのは大阪なんだけども、その大体食べ物はそっち系なんだよね。だから梅干しってのはそのだって梅になんかザラメの砂糖をまぶして、シソを巻いて、またザラメを巻いてって、こんなでっかくして、なんか原骨ぐらいまで巻き巻きをして、それでそれを漬け込むと、なんかもうザラメが溶けてドロドロになってね。
食べたことないですよね。
ドロドロなのよね。で、甘くてね。それでそれをご飯の上に、丼飯の上にドカンと1個乗っけて、それで食べるっていう。だから東京に越してきたり、小学校の時に、なんかお弁当でなんかこんなちっちゃな梅干しが出てたね。なんだこれはと思って捨てちゃったもんね。なんか間違えてんじゃないかな。そしたらみんなこれあれも平然と食べてるから、うん、で久しぶりにこの間出雲に戻っていったから、いとこに会いに、それでああいう梅干しやってたらもうないって言ってたね、うん、どこそのおばあちゃん作ってたけど、って言ったけどおばあちゃんもなくなっちゃってっつって、だからもうそのいろんな人に聞いたのをあそこに書いた、うん、この本でさ匂いのことを書いてるの誰かがっていうような感じで、僕のお料理の本にそのレシピを書いたの。 でもまあ
美味しそうだなって私は思って、自分のあのつけたあれも送ったあの梅干しにお砂糖いっぱい入れちゃった。
ああ。
それしたらあのなんていうのかな、そこから水が出るじゃないですか。水という液が。で、あのシソの葉っぱもシュボンってしてたのが砂糖を入れたからもう泳ぐようになって、でむしろ食べやすくなる梅干しがものすごく、まあおやつまでいかないですけども。ものすごく美味しくなったんで、私今年絶対いつもベチョッと甘いやってみ
ようかな、ね、だからまあそのあとまあだんだん好きなように味を付け替えればいいんだけど、まあしそでこう巻き巻きだよね、まあザラメのところでもありますよね、でも いつもの食べ物ってのはもう特にあのうちの方の父方の方は今ね実家を炭焼きやってますから、それで、あのそこはあのほら砂の器だっけ、あれのあの舞台になった亀高のさ隣の村なんですよね。それであのだからもうすぐ広島なんだけど、その大体その人が死んだ時にあの死んだって言わないんですね。広島に綿買いに行ったって言うんですね。あの 国境を越えてあっち側に行ったからもう戻ってこないっていう言い方で、広だからおばあちゃんどうしたのって、いや広島に綿買いに行ったんだよっていう言い方をする。
綿ですか？
綿コットン。
コットン。
なんでだろうね。まあ、広島の方が商業が盛んで、こういろいろ綺麗な洋服とかあったんだ。だから広島で綿買いに行ったから当分会えないよとか、そういう死ぬって言葉は言わなくてっていう。だから亀田を越えるとね。で、そこなんかで一番のご馳走というか、そのまあ、うちのおばあさんが僕の父親とかその僕のおじさんとかがまあ、あの帰ってきた時に何を作るかっていう料理を考えた、うちの男あのいとこが再現してくれたんですよね。でそれは、カスサバって言うんですよね。でカスサバって何かっていうと、その酒カスに塩サバを入れて昆布を入れてぐちゃぐちゃにする炊くという。で昆布もほらやっぱり京都とかこの辺やっぱり東京なんかだとこうなんていうか、出汁を出たらもう引き上げなきゃいけないですね。アク臭くなっちゃうからパッと引き上げてこの昆布の風味を楽しむわけだけど、そんな贅沢なこと言ってられないわけで、もう昆布も貴重品だし、それから塩を昔はその運ぶという時に塩を運ぶんじゃなくて塩漬けにした魚として運ぶわけですよね。でそれでそのだからサバでもいいし、タラでもいいし、鮭でもいいし、ものすごい塩にして、もう塩の塊にして、それでこう持ってきて水に落として、その落とした水で塩をするわけですよね。で魚を2つにする。それがすごいのは、その塩サバっていうのがやっぱりなんかこう、要するに日本海のあれを要するに山の中まで行くわけですよ。だからものすごい塩がきつくて、でそれをなんかねもうそのまま使うんですよ。なんか貴重品、塩が貴重品、それで酒かすとなんかで昆布を入れ、昆布も貴重品で、だから捨てなくてグツグツやってドロドロにするんですよね。でドロドロにしてね、酒かすとでサバもなんかね原型をとどめてないわけですよ。ものすごい塩辛くて昆布臭くてドロドロなんですよね。でいとこは、いやこれ作ったけど自分はもう食べたくないからでこっちがねってこれが要するにうちの父とかお前の父とかが一生懸命もうなんかこうあの高校でから村に帰ってくると目の中で塩さんが作ってくれ、若さんつって、で僕ももう一緒に一度でいいと思ったけど、あこれがまああそこのソウルフードなんだなっていう、まあ、ドロドロ。
ご飯のおかずにする。
そうでしょうね。あのただね、あの米だって取れたかどうかわかんないですね。あの今ほら地酒ブームとかあるけど、長い間ね、あの島根県の地酒ってのはですなかったです。なかったっていうか、利白ってのはあったけども、あのこの頃いっぱいあちこちで作るようになったけどね、やっぱ米が取れないんですよね。そばが取れるとこってのはやっぱ米が取れないんですよね。だからそばはいっぱいあって、それもあの長野とか東京みたいなこう洗練されたね、あれじゃなくて もみ殻までこう下ろしてみんな捨てないってって真っ黒のそばですよね。だからやっぱ貧しかったんでしょうね。だからあのただ今になってくるとやっぱり そういうものこっていう面白いっていうか、あのなんていうかな、どこでもないでしょ、なんかそういうこういうものがね、だから、まあ、家庭料理というか、まあ、貧しい家の料理ですけどね、のごちそうなんですけどね。だから梅干しもそれもねっていうか、あの か食べ物のことってのは気になりました。ちょっともっと話するとね、友達に結構キューバ人がいて、で昔キューバで知り合った人は大体みんなもうマイアミに逃げちゃってですね、マイアミとニューヨークに。でこの間ニューヨークにしばらく行った時にマイアミまで行ったんですよ、友達に会いに。それでそしたらその彼は詩人なんですね、詩人なんですけどね、でもうキューバから亡命してきちゃってマイアミに来て、なんか詩人なのにね、芝生とプールのあるうちに住んでるんですよ。何してんのって言ったら、いやーって、その奥さんの方がそのスペイン語圏の有名な料理評論家なんですね。というか、その奥さんの方も20年ぐらい前にボートでキューバから写真アルバムだけ持って亡命してきた人なんだけど、その後、まあマイアミのスペイン語の新聞とか、まあ、キューバ人がだってあそこ180万人いますからね、日本の在日韓国人よりも多いキューバ人がマイアミにいるわけですよね。で、市長もキューバ系ですしね。で、そういうところと新聞に料理コラムを連載したんですね。で、それがこの間、2、3ヶ月前に一冊の本になって、ベロニカのキューバ料理っていうのは、コシネクバーナでベロニカっていうのが出て、で、うちも送ってくれたんだけども、なんかね、僕、翻訳したいんですけど、なんでそれ、そのベロニカっていうのが、その一生懸命書いて、でまたそれがすごくこのなんていうのかな、評判を呼んでなったかっていうと、キューバっていうのは恒常的に食糧危機で配給なわけですよね。共産党の独裁政権のおかげでもう全然食べ物が、で90年代に行った時ももう本当に食べ物がないんですよ。で僕は民宿なんかに行ったんだけど、もう本当に食べ物がない、1日2食で、それでそのベロニカが自分が子供の時におばあちゃんが作ったこれと料理、つまりまだもうキューバが豊かで食べ物がいっぱいあったり、地方料理とかね、から個人の料理とかスペイン系の料理とか、なんかいろいろ細かな料理のいろんな味付けとかいろんなものがあった、この記憶とからおばあちゃんに教えてもらったもの、そういうものを今スペイン語で書いてマイアミで出してる。でそれは今のキューバでそんなことやって、なんでそんなこと言ってるんだってことで、まあ印刷させてもらえないみたいな。だけどマイアミだともうみんな逃げてきた人が、あこれなんだよなとか、子供と食べたっていうんで、それで読むわけですね。だからもう食べ物がノスタルジーの象徴なんですね。それからもう一つはね、キューバに1959年からどんどん人が逃げてきてマイアミに行くわけで、するとマイアミに行った人たちが59年までのキューバのファッションとか、それから喋り方とか行動様式とか、それからまあ音楽とか、そういうものをみんな持ってきたわけですね、食べ物。だからそのこの50年間にキューバはどんどん食べ物が簡略化していくわけです。地方料理もなんか家庭料理もどんどんなくなっていって、単純な料理になるか、観光客用の料理になるかになるときに、そのキューバにいた80万人の人たちで、僕もスーパーマーケットなんか案内してもらったけど、そこの今もう50年代のと同じキャラメルを売ってるんですよね。でこれは今キューバにないぞって言って、今のキューバの若い人知らないだろうって、だから日本人でいうと何ですかね、カバエのチョコレートとかね、マーブルチョコレートとか、そういうものを、だから日本がなんかファシズムに、なんか日本人がどっかに亡命しちゃったら、そこでアトムシールのあれ作って、マーブルチョコレート作ったり、そういう感じのものがいっぱいあるわけですよ、マイアミにはね。でそれをまたことごとく書いて、これはオリジナルのキューバの共産党独裁政権の前のキューバはみんなこうだったんだって、それを書くから評判になっちゃって、でこの本は今もうだからキューバに密輸入されて読まれてるわけです。でも今ももうアメリカとかキューバと国交も結んじゃって大使館も作っちゃったから、もうなんか里帰りできるようになったからいいんだけどねなんてとは言ってたけどね。だからその本はね、僕には分かんないですよね、その昔のキューバとかって言われたら。でもまあ昔はその豆ご飯はこんな風にやったもんだとか、豆ご飯は今は塩なんか入れなきゃ、昔はちょっと塩入れるとっていうか、これ日本と同じだなと、おぜんざいに塩入れるとかね、なんかとか、それからサンティアゴでクーバとハバナではこんな風に違うとかね、そういうことが書いてあるんですよね。それとあの本は単なるレシピ集として、おそらく亡命者は読めないと思うんですよね。もうこれだっていうノスタルジーだと、だからなんかなくなってしまった料理のことを記録しておくっていう、
そうですね。どこの出版社か、日本でも東京の食事、なんとかの食事、農文教でしたっけ、あって、私東京の食事を持ってるんですけども、そこはやっぱり海沿い、
大盛りありましたよね、
やっぱりそういう やっぱりもうちょっと昔なんですけれども、とか職人さんの食べるもの、職人さんっていうのはなんかお忙しで食べたりとか、うん、船頭さんであれば、まあ、職業別、地域別、
八丈島も入って
ますね、なんか、うん、あれはノスタルジーまでは全然行かないんですけども、そのもっと先がこういうことを食べてたんだなと思うと、なんかすごくちょっとでも知ってることがないかなと思いながら、ね、目通しちゃう。
今もう全国的に均一になっちゃう、地方料理でも観光地化されてるからね、うん、その方がだからあれはすごくいい企画だったと思うし、逆にあれはね、今読み直したらダイエットの本として使えると思います、ね、そう、脂肪の肉食が来る前の、ファーストフードが来る前の戦前のおばあちゃんたちの、しっかりと自分でもう親代々で聞いて台所に立ってた人たちの聞き書きだから、それはいいかもしれない。ね、成人病治療で。
肉な、確かに肉ないですね。はい、魚があって。
魚多いから。
そういう別の編集の仕方があるのかしら。そういうふうに思っては読まなかったんですけど、うん。新しい詩、ある詩の、うん、こちら。
あ、これ。
の方も。
あ、そうですか。うん、なんかいきなりでも、コンテスト忘れちゃうから、いいのかな。あの、いいですか。いや、今実はね、あの、あ、自分の詩も書かなきゃいけないんですけど、その前にね、やってんのがね、タイ語の詩、タイ人の女性詩人の詩を翻訳してるんですね。なんかちょうどなんかこう宣伝になるから、でもまだ出版社も決まってないんですけど、こうやってできるかどうかわかんない。これ外国の詩なんての訳したってなかなか出せるとかはないんでね。で、どんな人かというとね、あのチナワンピットプリーチャーって人なんです。でチナワンは今60歳で、僕よりちょっと若いんだけども、1970年代の初めに、まあ、タイの学習院と言われているチュラロンコン大学に入って、いきなりその月にミスチュラロンコン大学になっちゃったっていう人なんですね。それで写真家になりたくて、ところがそこから学生運動に行きまして、それでジャングルに入るわけです。というか、北京経由でラオス、タイ国境で武装闘争というのを8年間やるんですね。銃持って。そういう写真もありますけど。で、それで知り合った、やっぱり学生運動のリーダーみたいなのと結婚して、で、森の中で双子を産んじゃったりして、で、なんか原住民の人の三番さんかなんかに取り上げてもらってとか言って、それで片一方でバンバンでやりながら。で、そういうわけで1980年ぐらいまで森の中に住んでたんですね。ところがですね、その時にですね、あのラーマ9世プミポン陛下が自分の娘王女をあれ使いに行かしてですね、とにかく学生に恩赦を与えると、この8年間の武装闘争もういいから、君たちはもうなんかもうタイの貴重な人材なんだから、もう過去は問わないから出てきてくれって言って、で王女がヘリコプターで森まで行くんですよね。なんかもう、まあ、詳しくなんかも話は複雑なんだけど、まあ、いろんなことがあって、とにかく3000人森の中でバンバンやってた学生はみんな出てきたんですよ。でその中でチナナンも入ってまして、で出てきてみんなこう皇后と会って、それでその後その3000人の人たちがある世代を作ってるんですね。タイですごく有名な影響力のあるお坊さんなんかもいるし、この間までの革新内閣の大臣も2人までそのジャングル組なんですね。でチナナンの方はどうしようってんで、私はカメラマンになりたい、あ、その前にジャングルに行った時に書いてた詩を出すんですね。そしたらそれがベストセラーになるんですね。ジャングルの中でなんかバンコクからの同志たちの手紙はまだ来ないとかね、それからなんか関係のなんとかに立ち上がろうとか、なんかあとはなんかブッダを讃える歌とかね、なんかジャングルで打ってても仏教と王国の王様のことは絶対悪口言わないですね。タイのハンセル・ゲルダも王室のことは絶対、だから王室もそういうふうに見てるんですね。その辺が日本と違いますね。連合赤軍が天皇家のことをくたばれのわけだったら、タイは全然違うんですね。で、それはやっぱり戦争には王室が関わった関わってないかとか、二次大戦で中立だった国と枢軸国でいろんなことやった国の王室の違いですけどね。で、まあとにかくそういうわけで、チラナンはどうしようというんで、その詩集を出して詩人として一躍名声を得た後で、そのコーネル大学に行くわけです。だからちょうどその恵子さんが行くちょっと前ですよね。それでそこで あの ラオスとタイの王権の比較っていう論文を書いて、それで帰ってきて、で今博物館の学芸員とかなんか、まあ、カメラマンっていうかね、もうちゃきちゃきのカメラマンで、それで いろんなことやってて、息子双子のうちの一人がアイドル歌手になっちゃって、テレビもバンバン出るっていう、それすごいイケメンなんですけどね。でそれでそれチラナにどうし、チラナの生涯自体が映画になったわけです。ムーンハンターっていうね、チラナンとその旦那のセクさんがジャングルでどういうふうにこう打ち合いをしながら子供を育ててとか、なんか学生運動の時に知り合ってとかね、あの見ずチラダになった女の子があのチラダ新聞のインタビューって、そのセクさんというのに、あのどうして日本政府をことするんですかとか言ってるうちに、こういう仲になってて一緒にジャングルに行ってとか、そういうのがなんか映画になっちゃったんですよね。でそれでそれを見てこっちはね、ってんです、そしたらこれモデルがあるってんで、それで会いに行ってって言って。おととしも会って、でその翻訳しようということになって、ところがこっちは対話なんか全然わかんないわけで、それでじゃあっていうんで、今あの対話の専門家の女性、これはもう訳すのはもう絶対女性が出ないと無理だと思ったから、じゃその人と僕であの組んでやってるっていうんで、でそれをね、まあ、大体役は終わったんですけどね、これからもうちょっときちんと遂行してあの本屋を見つけなきゃ。これがまたね、定型詞なんですよね。でタイの定型詞ってのはものすごくややこしいんですよ。発音もめちゃめちゃややこしいんだけどね。あの、でも、まあ、同じコーネル大学つながれて
る。で私、コーネル大学あったところにいただくんです。
だからまあ、来年ぐらいにも活気になれば、チッチラなのこと思い出してください。日本にも来たことあるんですよ。なんかアジアの女性たちを語るなんとか会議っていうんで、なんか来たことあって。で、なんか洋服のデザインなんかもやってる。この間会った時なんか服くれちゃったりして、なんか、まあいいやつになってましたフクロウっていうんですけど、タイ語でね、フクロウってのは夜の哲学者っていう、いうふうに言うとフクロウっていう意味になるんで、だからどっちに訳そうかなって。フクロウって訳すとまあ、それは明るいんだけど、夜の哲学者っていうままにした方がいいかちょっとまだ決まってないんですけどね。これはだからすごくアレゴリカルな詩ですね。つまり今これからジャングルに行くんだけども、今タイは白色テロで軍事政権でもう大変でもう世の中真っ暗だみたいな、ことをもうすごくあのシンボリックに書いた詩です。闇の黒い手が空をすりつぶす、押し流された星が無数の光に弾ける稲穂のようだ。地平線には赤い縞模様があったが、闇に押され抗えず黒く塗りつぶされてしまった。太陽は遠いところまで遠い遠いところまで逃げ、空は暗くなる前に月を拾い上げて掲げた。高校とした光が美しく空を覆い、星の言葉がかすかに聞こえてくる。苦しみにあえぐすべての人を勇気づけておやり、空に輝く私の澄んだ光を用いて、大地に生きる者たちの心を慰めておやり、何人もが微笑みを取り戻し、心が静まるように。墨を流したような空に星が散らばっている。空の深みの奥に重なり合う神秘、たくさんの流れが作り上げる淡く澄み切った銀河、宇宙は人知を超えた大きな布に覆われている。威厳に満ちた輝きよ、生命を高く掲げるその様よ。だってそうじゃないかしら、憧れたことってあるでしょう。私が今夜彗星が一瞬のうちに消え去るのを見た。恐ろしさに震える心、星に生まれるのはとても怖い。これが大学に入った直後の18ぐらいの時。これをまあこの後ジャングルに入ってとかね、あの夜更けに保証に一人立つとか、なんかそういう人があって、それからその後、まあ、バンコクに戻って8年間留守してるうちに街が変わっちゃったななんていう詩があってとか、でこれ詩としてもね、まあ、自分の日本語はどのぐらいまでこう 待望のね、うん、彼女の提携心に肉薄できたとかまだ心もとないんだけども、うん、私はやっぱりタイのと日本の学生運動とか武装闘争とかそういうものを比較してみたいんですね。日本があまりにもかわいそうなんです。私はそのチラナとセクさんっていうね会った時もまず僕が私があっちに聞くよりも彼らが私に聞く方が多いです。日本の連合赤軍について教えてくれないかとか。でチラナも言うんです、ねえ連合赤軍の人の何パーセントが仏教徒だったのって言うんですね。その仏教徒が同志殺しをするわけないし電池なんかするわけないって言うんですよね。だから仏教徒は日本もタイと同じように仏教国だって聞いてるけど、そのだから連合赤軍の人の何パーセントが仏教徒だったのっていうか、こっちは答えはないですよ。そういう発想はなかったんですよね。でも彼らは言うんですよ、仏教徒だったら同志殺しはできないって。だからそのことを日本人に会ったら聞きたいと思ってたって言うんですよね。だからもう発想が全然違うんですね。でだからそので日本の天皇とは例えばそのね大学闘争に紛争に関して何をしたかとか言うからそれも答えられないですよね。というのはチュラロンコン大学がバルケード封鎖になった時にあのラーマ9世陛下っていうのは一人でね提案したわけですよ。時給にね学生運動の指導者を3人呼んで、あの召使いも一切なくて3人で時給3人と王様で時給で3日間過ごして一緒にご飯作ったりなんかずっと議論するとかそういうのをやって、それであの結局バルケードが解けたんです。でその学生たちもあの王様反対とはいないですね。政府反対、ベトナム戦争反対、そういうのはあるけども王様と3日間話すってことで分かったっていうんで、あの暴力はやめましょうってことになった。でもみんな王様万歳でバルケード解いたわけです。その日本でこういうことはありえないと思うんですよ。宮内庁とか裕仁さんとかね。だからタイの王室っていうのはやっぱり日本と全然違うんですね。二次大戦も中立を守ったわけですから。ですからあのまあ、僕の知ってる人がそのタイ王室のことをやってるんですけどね、あるいはタイにおける王室における女性の役割、皇后の役割とか王女の役割ってすごく大きいんですね。そういうものを日本と比べてみるともう全然違うんですね。だからあの同じアジアで仏教国って言っても全然違うし、そのとにかくショックでしたね。連合赤軍で何パーセントが仏教徒だったのって言われた時に答えられないですね。でも彼らはもうそういうところで反政府闘争をやってたわけですよね。だからそのこの詩をね、だから日本でそういういろんな経験のある人たちに読んでもらいたいんです。タイでも、タイの場合には日本とアメリカがどんどんそういうふうに日本製品ボイコットというか日本に対して批判的な運動が始まった人たちだけれども、こういうふうなエンディングというか着地をするわけですね。王女がヘリコプターでやってくって、皆さん父が心配しております、森から出てきてくださいっていう、それでこの詩が書かれるっていう。そう、日本ではこういうことはありえないと思うんですね。日本のことをちょっと批判的っていうかちょっと軸がずれてるぞって見るときにタイっていうのはすごくいい基準になるんですね。でそういうことをこの詩を読みながらね、訳しながら考えてたんですね。だからアメリカの基準とかフランスの基準ってそれもありますよ。そういうこともあるだろうし、僕自身は、まあ、韓国で勉強した人間だから韓国人から見たらどう思うとかそういうふうに考えたけど、タイっていうのを基準にして日本を見ると日本がいかにずれてるかっていうかね、そういうものが分かります。ちょっとまあ関係ないけど、まあ、同じコーデルだ
とか何だと思ってたコーデルがあるところに住んでた私森ね、
どうぞどうぞ。
そうしましたら今回の詩集のタイトルになってます、ね、森ネズミという詩を読みます。森ネズミ、ようこそ。ご趣味は何ですか。この木箱、5キロの猫がちょうど入る。17世紀ロンドンに出現したウメキータ。ウメキータってなんだ。大田区大森大工の生さんがこっそり作った珍品。この木箱に真っ赤に熱した鉄を当ててみましょう。ルルルルルル。実はこの木、公園で大きく枝を広げて木陰を作るニレの木。ニレは水の通る管、空気の通る管、
非常に太い空洞が同心円状に並び、さらに細い管がたくさんあって、真っ赤に熱した鉄の高温が近づくと、木の中の水分や樹液が加熱され、水蒸気となり、逃げる隙間がなくなる。木の組織が破壊され、破裂する。一斉になり出す。うー、ルルルルルル。稲の木を切り倒そうとノコギリを当てると、うめくような痛さや苦しさのあまり、人間の聞き取れない。耳の問い方、残念です。では、こちらの水槽、卓上ミニ水槽。透明なこの水、ただの水ではありません。驚かないではおれません。こちらも大田区大森、大工の生産のスペシャルボーター。ここに刺繍を入れてみましょう。水面にできた一瞬の渦をご覧になりました。刺繍は美しい。あら不思議。丘の上の非常口、丘の上の非常口、詩人岩崎美智子さんの新詩集のタイトルです。生産の水に浸かると声を放つ、水が震えます。水は魂を持つのでしょうか。次はレシートを入れてみましょう。レシートは広がったかんぴょう、ちょっとつっついて、がんもどき、刺身こんにゃく、チリワイン、チリワイン。さて、泣かぬなら、泣くまで待とうホトトギス。恋に焦がれて泣くセミよりも、泣かぬホタルが身を焦がす。あの人魚は輪ゴムがいいと、シュールな一言好きでした。悩みの総量をお腹に乗せて、腹筋ブルブルダイエット。どこで日暮れを見ようが繁盛、飲んだくれようが寝る一条。とんかつ茶漬けがこれまたうまく、だしに浮かんだ舌鼓。おばさん飴好き何故なめる、飴にも真剣。怖い顔。江戸時代の物売り、一番人気は飴売り。アンケラコンケラ、飴菓子売りは、人の女房と枯れ木の枝は、アンケラコンケラ、登りゃ登るほど、アンケラコンケラ、特海米の飴売りは、特海米、特海米、紀州道場の坊さんが、混流、ついり金混流したくて飴を作った。江戸市中を回って、古金とその飴を、特海米、特海米、こちらご覧ください。梅干しの種のように見える。こちら、れっきとした飴。舐めると、あーら不思議、歯が生えてくる飴です。歯の再生治療の研究30年余り、一向に、大田区大森大工の生産は、歯が一本、一本の歯で、カンナ削って釘打って、一本の歯で、酒の魚にタコ刺しかじって、生産のご苦労、曽祖父が涙ながらに、これ、せいや、この飴を舐めてごらん。ポンとほら、口に入れてごらんよ。歯が生えてくるぞ。大田区大森貝塚で見つけた、気配薬ならぬ母へ飴。尊い飴9粒をお前にやるぞ。そう言って死んだ。飴9粒で歯が9本、生えてくる計算か、飴1粒でなくした永久歯27本が生えそろうのか、もったいなくて舐められない。生さん、今日もガラクタ部屋で、ちょっとご覧よ、ごひいき森ネズミ。作り話で膨らむほっぺは、透かしてみたらガランド。その翌日、池袋から小川町、東武東上線と練馬インターから長岡ジャンクション、関越自動車道が交差する坂戸市内の四川料理伝承で、野上豆腐を注文した。野上ではなく、過剰豆腐でございます。生のそら豆が腐らないように、塩と唐辛子で漬け込んだ、豆板醤、醤、2年以上熟成させた日本のは醤、3ヶ月、豆腐は三角にカット。豆腐、揚げますよ。豆腐屋のラッパが鳴り響く、絹ごし豆腐を江戸で初めて売った笹の雪。今でも町の豆腐屋は、売る直前まで豆腐は水の中。生産のミニ卓上水槽で、今宵豆腐は声を出す。油揚げ、厚揚げ、がもどき、おからに焼きに豆腐よ。高野豆腐もちょいちょい買ってよ。買えば今ならうちわと蚊取り線香がついてくる。木の芽田楽、庶民の味、山椒、やっこ、湯豆腐、朝の味噌汁、湯葉刺し、なんておつなもの。揚げ出し豆腐、ゴーヤチャンプル、スンドゥブ、チゲからひとっ飛び。絶景かな、南禅寺の湯豆腐、昆布だし。ちょいちょい買ってよ。今ならもう一つおまけに、匂い袋がついてくる。森ネズミは、まだまだずっと続きますが、 この続きは刺繍を買って読んでください。よろしくお願いします。
最後にね、あの一番最初に彼女が書いた刺繍から、純情らしく男は母さんのあそこから生まれて、女のあそこだぜ、魚を買った後のことです。桜台の鱗は固く、冷たい水洗いと完璧な小骨抜き、刺身と全部と再造水、あのウニたまらんぜ、欲望は分け前をよこせだ、頭部の汚れに熱湯をかける、名前は欲しかったら人捨ての産声に蓋をする、重しを乗せて夜釣りに出かけた、早朝の魚市場で冷凍魚の塊、寒かろう固かろう生臭い中骨の音が聞こえて、母さん父さん男女、じいさん子供、ばあさん兄さん、何様か、ウニは海、鮮度は一昼夜、仕掛けは年十歳、家庭外妊娠の迷子たち、人さらいの高波に潜れ。